BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。人の徳を立てる愛というタイトルで、コリント人への手紙第1、8章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
まあどうでしょうか、皆さんはこの中でこう、うなぎを食べない人っていうのはどのぐらいいるでしょうか。いや、私は旧約聖書の律法に従ってうなぎは食べません。私は旧約聖書の律法に従ってタコは食べません。まあ実は今回トルコに行った時にホームステイを、させていただいたんですけれども、スティーブン宣教師恵子先生が牧会されていたそのメルシンの教会でですね、その教会員のお宅にそれぞれホームステイをさせていただいたんですけれども、まあ私が一泊泊まらせていただいたそのご家庭なんですけれども、まあ若夫婦たちはクリスチャンで、その信仰を持って教会に集っているんですけれども、そのおばあちゃんがですね、本当にイスラムのそういった背景を持って、こういった旧約聖書の律法というものを守っているそういった方なんですね。そういうわけで、私たちがですね、夕食の時に、いろいろこう話をする中で、もうここ地中海沿岸だからタコなんかおいしいでしょうっていうふうに、聞きましたらですね、そのおばあちゃん、タコは食べないって言うんですね。あで、タコは食べちゃいけないって書いてあるって、そういうふうに、おっしゃるもんで、あ、わかりましたということで、それ以上、議論はしなかったんですけれども、しかしですね、そういった方にとって、そのタコを食べるということは、これは神様に対する罪なんだと、そのようにそのような信仰の立場を持っておられる方もおられるわけです。まあそのことについてこの箇所は実は言っているわけなんですけれども、まあある人はこれは食べちゃいけないっていう、そういった良心を持って信仰を持ってそういった立場でいる。パウロはこの箇所で、そういった立場の、そういった信仰の人を尊重しなさい。そういった人に、この、つまずきを与えてはいけませんよっていうことを教えている、実は今日の箇所であるわけです。コリント教会のある人々は、すべてのものは清いんだ。何でも食べていいんだ。何かが汚れているということはない。それは食べてもすぐにトイレに出ていくもので、それが自分を汚すなんていうことはないんだ。そのような知識を持って何を食べても構わない、誰から何と思われようが、これがキリストにある私の自由なんだということを主張して何でも食べるという、そういったことをしていたわけです。そのように偶像に捧げられた肉を堂々と食べるっていう自分の行いをある意味誇っていた、そのような感があります。そのような知識を持ったクリスチャンとして、私はこういったことを知っている、こういったことも知っているんだ、強い、まあ私は強いっていうふうにそう思っているクリスチャンに対して、パウロは警告しているわけです。一章の後半にこうありますね。しかし、知識は人を高ぶらせる。知識は人を高ぶらせる。しかし、愛は人の徳を立てます。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。まあ実はコリントの多くの人々は、クリスチャンの人々はですね、知識は人を高ぶらせる、この言葉通りに、私はこういう知識を持っている、だからこういうことをしているんだと、ある意味そのことを誇っていた。それがコリントの教会で問題になっていたことです。 自分には知恵がある、賜物を持っている、強い信仰を持っている、そのようにおごり高ぶり、パウロも見下して、もう膨れ上がって高慢になっている、おごり高ぶっている、そのようなコリント教会の人々の姿をここにも見ることができるわけですけれども、一体彼らの何をパウロは問題にしているのでしょうか。偶像に捧げられた肉を食べることそのものが問題なのではなく、偶像に捧げられた肉を食べることそのこと自体が問題なのではない。なぜならば、そんなものは別に偶像の神など存在しないので、神に捧げられたもののお下がりだからといって何か汚れているということはない。それはただの肉だ。しかしそれが問題なのではなく、他の人への愛の配慮の欠如、それが問題であることをパウロはここで教えているわけです。7節にこう書いてありますね。しかし全ての人にこの知識があるのではありません。全ての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。そのような弱い良心というふうに書いてありますけれども、あ、こんなことしちゃいけないんだっていうふうに思っている、その人たちの前でそのような偶像に捧げた肉を食べるということは罪になる。まあ偶像の神など実際にはないので、偶像に捧げられた肉っていうのはただの肉なんですけれども、その知識と強い確信を持って食べる人にとってはそれは何の問題もないことでしょう。しかし捧げられた肉を食べれば偶像礼拝に関わることになるのではないかと心配し、それは罪だと思っている人がその肉を食べれば、それはその人にとっての罪となる。それが10節から12節に書いてあることです。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得てその人の良心は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人は、その弱い人はというふうに書いてありますけど、 あんなことしたらダメなのに、これは罪なのにっていうふうに思っていながら、しかしあなたがそのことを堂々としているために、一緒にそのことをせざるを得ないような状況になったときに、それはその人の罪となるんだ。キリストはその兄弟、その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。偶像に捧げられた肉を食べても何ともないと思っている人の影響で、それを食べることは罪だと思っている人が誘惑されて肉を食べるとき、それは肉を食べるということで、その人に罪を犯させることになる。そのような誘惑を与えた人にとっては、肉を食べることが罪なのではなく、他の人に誘惑を与えて罪を犯させたということが罪となる。なんかこう、ややこしいですけども、理解できたでしょうか。ね、もしも私がですね、あ、これ食べても何ともないんだよっていうふうに確信を持って食べる分には何でもないんですけども、しかし、あんなことしちゃいけないのに、あんなことしたら罪になるのにっていうふうに私の横にいる人がですね、そう思いながら、私がそんなことをするもんですから、こんなことしちゃダメなんだけどなと思ってそれをするときに、それは、この人は、あ、自分は神に対して罪を犯しているっていうその良心の呵責があるわけです。その罪があるわけですね。そして私は、こんなのへっちゃらだよっていうふうに思っているんですけれども、しかし私はこの人に罪を犯させたということで罪に問われるというわけです。だから、パウロは言うわけです。13節。ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。クリスチャンとして何を食べてもいいという自由を持っているんだけれども、しかし、 自分の自由を主張することが他の人のつまずきとなるならば、私はその自由を用いませんと、パウロは言っているわけです。キリストにある自由が他の人のつまずきとなるならば、私はその自由を用いない。まあ実はそのことは9章の主題になっていくわけなんですけれども、なぜならば9章の1節に、私には自由がないのでしょうかっていうふうにそのように言っていますね。私はそんな自由を、もしも他の人に罪を犯させるようなことになるんだらば、私は自由を用いない。じゃあ私には自由がないんでしょうか。そのようにパウロは論理を展開していくのは次回のところになるわけですが、まあこれが実は、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますということの意味です。2節3節でパウロは言っています。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないことのほどの、口が回りませんけども、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。まあ日本語だとこう、回りくどい言い方になるわけですけども、しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られています。私はこれを知っているからこうするんだ、そう思う人はよく考えてくださいとパウロは言っています。あなたはまだまだ分かっていない。まあ皆さんも自分の人生を振り返ったときに、そのことがよくわかるのではないでしょうか。人がもし何かを知っていると思ったならば、まだあなたは知っていない。まあ人生ですね、こう生きていく中で、自分が何十年、まあ何十年もまだ生きてない人は何年か前に思っていたこと、それが今振り返ってみると、ああ、あんなこと思ってたんだ。まあ多分、私たちはですね、どの年代にあっても、まあ、まだ小学生の人たちは小学生なりに、中学生の頃は中学生なりに、高校の頃は高校なりに、大学の頃は大学なりに、そして、まだ一般社会に出て社会人になって、まだ間もない頃はまだ間もない頃のように、そしてだんだんこう年を経ていって40代になり50代になり60代になり、だんだんそのように。でもどの年代においても、みんな大体ですね、あ、自分は正しいと思ってないでしょうか。で、自分の判断でもって、あ、これはこうなんだ、だからお母さんの言っていること違うお父さんの言うこと違う、ね、おじいちゃんあんなの時代遅れとかね、そういった風に、人間っていうのは自分が知識がある、自分の考えが正しいんだっていう風に思っているんですけども、しかしそれから数年を経て振り返ってみると、ああ、まだ知らなかったんだっていうことがわかるわけです。それは何歳になっても同じでしょう。人はもし知っていると思ったら、まだ知らないんだ。このことは肝に銘じておかなければなりません。信仰についてもそうです。信仰を持って間もない頃に考えていた、あ、これはいいこと、これは悪いこと、これはしていいこと、これは罪、そういったことがだんだんとですね、聖書を読み進めていくうちに、その理解を深めていくうちに、最初は字面だけ取って、あ、これ悪いって書いてあるじゃないか、そのように主張する人たちも、しかし聖書の全体を理解していく中で、だんだんとその見方、自分の知識が間違っていた新しい知識というものが得られていくことを経験しているのではないでしょうか。だんだんと聖書から学び、いろいろと知識を積み重ねるうちに、だんだんとその判断が変わってくる。それは当然のことです。当たり前の、それがなければ成長しないわけですから、それぞれの成長段階で、しかし自分がこれを知っていると思ったら、まだ知らないのかもしれないということを肝に銘じておくことは大切です。最初は立法主義的に、あ、これはダメ、これはこうっていうふうに杓子定規に捉えていたのが、信仰が成長し、だんだんとこう視野が広がっていくうちに、 主の御心っていうもの、キリストに似たものとなるっていうことが、それが、こう、決してですね、あ、これはこう、あれはそう、あれっていうふうに白黒つくものばかりではないっていうことがだんだんと理解できてくるでしょう。じゃあ、どうすればいいんでしょうか。自分の知識に基づいた、自分の判断に基づいた、いろいろな行動っていうのは間違っているかもしれない。何を基準に生活すればいいんでしょうか。それは、まあ、鍵となる言葉は愛ということですけれども、2節3節、人がもし何かを知っていると思ったなら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。しかし、人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。まあ、ここで3節の冒頭で、しかしってあるように、2節と3節が対比されているわけですね。二節。そして、しかし、こうですよっていうことで、三節が言われているわけですけれども、まあ、日本語ではですね、何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのですっていうふうに、そういった、長たらしい文章になるんですけれども、しかし、ギリシャ語の原文ではもっと単純な構文になっていて、人がもし知っていると思ったら、その人はまだ知っていない。もしあなたが知っていると思ったら、あなたはまだ知っていない。しかし、もし神を愛するなら、神に知られている。そのように書いてあるわけです。どういう意味なんでしょうか。もし神を愛するなら、神に知られている。神を愛する者は、神に知られている。まあ、文字通り取るとですね、こう、神を愛する者、まあ、信仰を持って救われたイエス様を信じる者を、神様は知っておられるっていう、そういった、意味のように捉えられるわけですけども、まあ意味としてはその通りでしょうけれども、二節とどうつながっているのかが、こうちょっと理解に苦しみますよね。ある注釈書はこう説明します。実は三節には写本の間で相違が見られる。写本の間で相違が見られる。何のことかというと、写本っていうのはこう書き写した本っていうことですけども、もともと聖書っていうのはもうその何千年前の書物ですから、その印刷でもってこうね、刷られたものではなくて、一冊一冊こう書き写していく、写本していくわけですね。そして、初期の写本の間で三節において、ちょっとこう相違が見られる。っていうのは、ある写本は、この神を愛するならその人は神に知られているっていう、その神をっていうことを省いてあるんですね。すなわち、神を省くとどうなるかというと、3節、しかし、人が愛するならその人は知っている。そのように読むわけです。まあ多分、こちらの方が2節との対比でぴったりとこう理解できるので、そのように、まあ、写本の間でですね、こう、こっち取った方が分かりやすいじゃないかみたいな、そんなことがあったのかもしれませんけども、しかし、そのように、こう、読むとですね、意味がすっきりするわけですね。人がもし知っていると思ったら知っていない。しかし、人がもし愛するなら、その人は知っている。すなわち、知識ではなく、神に基づく行いこそが、知識ではなく、神を愛する愛に基づく行いこそが神の前に正しく歩むことになるということです。すなわち、こう、神を愛するがゆえの行いというのは、神に知られているよ。自分の知識でもって行うならば、それは間違ってしまうでしょう。しかし、神を愛するがゆえの行いっていうのは、まあその行いが、たとえ客観的に間違っているかもしれないけれども、しかし神に覚えられて、神の前に正しく歩むことになる。皆さんどうでしょうか？私は神の前にいつも正しく歩んでいますっていう、そういった人がいるでしょうか？神の前に正しく歩むっていうのは、決して、こう、律法を守って、それから外れないっていう、そのことだけではありません。私たちは、しばしば日常生活の中で、誤ったことを行っていくわけです。失敗を繰り返していくわけです。それでも、神の前に正しく歩むにはどうすればいいか。それは、私たちの行いというものが、神の愛に基づいたものであれば、 それは神の前に、決して失敗をやらかしても神の前に良しとされる、神に知られていく、そのような歩みになるということをこの箇所は教えているのではないでしょうか。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てる。他の人を思いやる、へりくだった愛の行いこそが人の徳を立て、神に栄光を帰する、そういう行いになっていく。まあ、最後に、第二ペテロの一章の五節を見て終わりたいんですけども、聖書をお開きになれる方はですね、新約聖書の一番後ろの方にペテロの手紙第一第二がありますけれども、ペテロの手紙第二の一章、五節から、このような御言葉があります。ペテロの手紙第二一章の五節から、ペテロの手紙第二一章の五節、こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。あらゆる努力をして、あらゆる努力をして律法を守りなさい、そんなことは書いてないわけですね。あらゆる努力をして信仰、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、そして愛を持つようになりなさいと教えられていくわけです。愛がなく知識だけの信仰っていうのは、高ぶりや律法主義に陥っていくでしょう。しかし、自制、忍耐、経験、兄弟愛、これらはすべて愛の性質を表している。私たちの日々の生活というもの、行いというものが何に基づいたものであるか、まあ、私たちはしばしば信仰というもの、信仰生活というものを日常生活と切り離して考える、そういった性質があるんではないでしょうか、傾向があるんではないでしょうか。あ、日曜日の朝、私は神様を礼拝して神様に仕えます。でも、まあ、月曜日から金曜日からまでは勤めがあるから神様に使えるっていう、そういったお勤めはできませんなんていうことを、そういうふうに考えてしまうわけですけれども、しかし私たちが神を愛する、それはどういう行動に現れるんでしょうか。あなたが神を愛し、まあ、皆さんがですね、自分の罪が許されイエス様によって永遠の命に入れられた、そのことへの感謝の現れとして、イエス、私たちはイエス様に従っているわけですけども、イエス様に従ってあなたは何をしているでしょうか。神様への愛に応えてあなたは何をしているでしょうか。ああ、欠かさず日曜日に礼拝に来るようにしています。じゃあその他の時間はどうなんですか。あなたは神への愛に基づいて勉強をしていますか。あなたは神への愛の感謝の表れとして家事をしていますか。あなたは神への愛に基づいて日常生活をしていますか。私たちのあらゆる行い、あらゆる生活の一つ一つの行いが神を愛するその愛に基づいたものであるならば、私たちは、あなたのその日常生活は神に知られている、そして神の前に正しく歩むことになる。決して知識に基づく、そういった律法主義的な行いではない、神への愛に基づいたその毎日の生活、その時に私たちの生活そのものが神への礼拝へと変えられていく。皆さんもぜひそのような歩み、そして私たちは知っていると思ったら知っていないんだ、そのことを認識することは私たちをへり下らせる、そのような大切なことです。皆さんもぜひですね、 他の人々への配慮、他の人々への信仰というもの、それを尊重し、そして自分が決してこれはこうなんだというふうに主張することであっても、しかし一歩下がってこれが他の人へのつまずきになるのではないか、そのことを考えて日々の生活を歩んでいきたいと願わされます。
今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。 BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。